はい、体内時計の話続きということで、前回のお話で2017年のノーベル医学賞生理学賞の受賞者3人いらっしゃいましたけども、体内遺伝子の研究ということで、それまで24個あった体内遺伝子の数が一気に351個になりましたっていう話をしたと思います。全部が働いてるわけじゃないんですが、そこで見つかった大きな驚きの発見を今ちょっとお話ししたいと思います。ご存知のように人間の体の中、動物もそうなんですけども、おおよそ1日がどれぐらいかって分かるような能力っていうのをほとんど全ての動物は持ってるわけですね。人間の体内時計の1日は24時間よりも少し長くて、20分長いとか30分長いとか、ちょっと諸説はあるんですが、長いことには間違いなくて、仮に 24.5 時間だとすると、毎日 0.5 時間ずつ後ろにずれていくわけですね。それをリセットする必要があるっていうことで、実はその体内時計、メインの時計っていうのが脳にありまして、目から信号が入ったところに届くような脳の部分、ちょっと難しいんですけども、そこにまあ体内時計のメインの時計があります。ということで、リセットするためには網膜から入ってくる朝の光が大事なわけです。朝起きてカーテンを開けて光を入れましょうと、目から光を入れるということで、太陽を直接見なさいってわけじゃありませんが、朝日が非常に大事ということで、朝起きたらカーテンすぐに開けなさいって親に言われてたのはそういうことですね。30分ずつ遅れる体内時計をカーテンを開けることによってリセットするっていうことが一つです。もう一つはですね、メインの時計だけではなく、体中の全ての臓器にサブの時計があるっていうことが分かりました。もうそこら中にサブ時計があるんですね。これはちょっと驚きでして、ああそうなんだと。で、結局そのメインの時計とサブの時計の時計の時間がずれてしまうと、自律神経の不調だとか体調の不調をきたすことによって、このずれる時間にもよるんですけども、延々とずれ続けるとですね、やっぱり高血圧だったり糖尿病だったりうつだったり、アレルギー疾患、ひいてはがんにまでなるっていう、その驚きの結果が分かったわけですね。ということで、体内時計をリセットしましょうということで、メインの時計のリセットの仕方は朝起きてカーテン開けることでしたよね。じゃあサブの時計は、通常であればメインの時計が合えばサブの時計も勝手に同期して合ってくれると思いますよね、普通の人間は。では実はそうではなくてですね、サブの時計っていうのは光の明暗ではリセットされずに、朝食でリセットされるってことが明らかになりました。朝何か胃に物を入れることで、そこで朝ですよっていうことが認識されるっていう、まあ驚きの事実なんですね。ということで、朝食べないということは、その方のサブ時計の起点がお昼食べたとして昼になってしまうわけですね。朝の時間は早いのに、昼の時間と体内時計とのズレが生じるっていうことで、そこが今後いろんな病気を引き起こしてるんじゃないかっていうようなことが、まあ、だんだんと明らかになってきました。時間栄養学っていうふうに呼ばれたりもするんですけども、ネットで検索していただくと、どんなものを食べたらいいだとか、どこまでこだわるかにもよりますが、新しい概念が出てきましたので、食べるものの内容によっても多少違うっていうようなことが提起されています。結局朝ごはんですね。朝ごはん食べなさいって言われてたのは、そういう大切な意味も持ってるっていうことですね。この時計遺伝子について新たに分かったことで、非常に大切なことは、メインの時計とサブの時計があると。メインの時計は朝日でリセット、サブの時計は朝食でリセットっていうことで、どちらも非常に大事なんですよっていうことを覚えてていただきたいなというふうに思います。この考え方がだんだん本当に証明されてきたらですね、小さい子供さんがおられるようなお父さんお母さんは、子供さんがお腹空いてないから朝ごはん食べたくないとか言った時にですね、サブの時計をリセットするために朝食は大切なんだよなんていうような時代が、もしかしたら将来来るかもしれないなというふうに思っています。